あなたの10分をちょ対策、こんにちは、 BHO の岡文勝です。今日は2014年11月18日火曜日、六曜は仏滅でございます。今週、先週あたりからですね、ほとんど外に出ないと、出ても近くのコンビニとかね、中華料理屋さんぐらいでほとんど出ないと。あとは研修がある時とかはね、出ますけれども、あと舞台のねゲストもありましたけれども、それ以外はねほとんど出ない。家の中で缶詰状態になってね今仕事はしてるんですけれども、ネットの方もですねあまりアクセスができない。例えばツイッターですとかフェイスブックとかも一応見るには見るんですけれども、ほとんどそこら辺ね、べったり見ることができないと。だから食事をしてる時にちょろっと見るくらいかな。あと休憩時間に見るぐらいですけれども、ほとんど見られないので、世間で今何が起こってるのかさっぱりわからないと。ただ寒いっていうことしかわからないんですけどね。なんか大きな、ね、事件とかニュースとかありましたかね。ロゼッタが彗星についたっていうのは分かりましたけれども、それ以外わからないですからね。何が起こってるのか、なんか消費税の、ね、増税が見送りになりそうだみたいな話まではね、なんとかどっかニュースで見かけましたけど、それも見出しを見ただけなんでね、実際どうなってるのか分からないですけれども、こういうね生活をしてると本当日付の感覚もわからなくなるし、曜日の感覚もわからなくなるんですけど、かろうじてねラジオ神やってるんでね、曜日の感覚だけはなんとか保ててますけどね。そんなラジオ神、今週は、勝手に恋愛相談のコーナーを1週間にわたってお届けしていると、プラス従来のコーナーもやっておりますけれども、ということで、今回の相談はこちらでございます。交際に至るまでのアプローチをお願いしますということでね、婚活パーティーで年上の女性と知り合いました。私28歳、女性29歳。ということはだからこの方男性なんですね。で、1歳違いの年上の女性ですけれども、20代のね、この年でもやっぱり婚活パーティーあるんですね。あるか。独身でなかなか結婚できないっていう人たちが婚活パーティーやってるっていうイメージがあったんだね。若くても30代半ばぐらいに思ってたんですけども、やっぱりこういう20代後半の方たちでもね、こういう婚活パーティーやってるんですね。で、知り合ってから約1ヶ月半が過ぎ、先週3回目のデートで告白しました。結果は曖昧な答えでした。彼女の回答としては、近い将来交際するつもりでいて、今後も一緒にご飯や遊びに行きたいと言ってくれました。それ以降は前とか変わらずメールもして週末に会うようにしています。この前は誕生日だったのでアクセサリーをプレゼントしました。そこでお聞きしたいのですが、交際前に誕生日でプレゼントするのは良かったのでしょうか。インパクトが強すぎたのかなと思っています。また曖昧な状況なので再度告白する必要があると思いますが、告白後から何回目のデートがタイミング的に良いでしょうかっていうね、そういう相談をネットにアップしてるっていうことですけれども、まず婚活パーティーでねお知り合いになったということで、基本的に結婚を前提としたお付き合いというわけじゃないですか。で、そこら辺でデートもね、婚活パーティーからの流れである程度気が合いそうだと思った方はデートできるっていう仕組みなんですかね。だからそこで告白もね、だから付き合ってくださいっていう告白なんでしょうけれども、その返ってきた答えが、近い将来交際するつもりでいて、今後も一緒にご飯や遊びに行きたいと言ってくれましたって。だからこれお付き合いしましょうって言ってご飯や遊びに行きたいっていうのは、基本的にはもう付き合い OK なわけですよ。で、これ婚活パーティーだから結婚を前提としているので、ほとんどだからそこら辺はそういう告白というものが結婚しましょうに近いものだっていうふうに、おそらく向こうは捉えてるんじゃないですかね。だから結婚する前の状態だから、お付き合いをしないと、交際はしたいというその線引きをしてるっていうことは、だからまだエッチはしませんよということでしょう、ね、だからいい感じで、お話をして、で、交際が OK ってなったらもうそのまま結婚ゴールインと。ただそれはね、結婚のそのタイミングっていうのもいろいろな事情もあるでしょうからね、そこら辺はまた考えるっていうことになるんでしょうけど、多分ねそういうことだと思いますよ。だから普通にいわゆるその結婚全く関係ない男女のお付き合いみたいなところでは、ほぼこれは OK だという状態でよろしいんじゃないでしょうか。ただ、この人と結婚して大丈夫なんだろうかっていうのを調査する今状態だと思うんですよ、向こうはね。で、ご本人もそうなんでしょうけど、 でその交際前に誕生日でプレゼントっていうのは、これはまあ普通に考えれば別にその誕生日にねプレゼントするのは悪いことではないですよ。ただだからあまりその重たくなりたくないと、だからそういうね誕生日プレゼントしたからエッチしなきゃいけないみたいな風に考えてる人にとっては、プレゼントはノーサンキューっていう形になると思うんですけれども、普通にねだからお誕生日知り合いだったり友達だったりねプレゼントするときはするじゃないですか。だからそこら辺は別にいいか悪いかしたら、それは別に良かったと思いますよ。向こうがそれを拒否してこなかったんだったらね、まあ、アクセサリーっていうところがちょっと微妙ですけれども、そういうのもこれもまたアクセサリーのねプレゼントも人によってはね純粋にねうわーありがとう嬉しいとか言って身につけてくる人もいるけれども、そこら辺にこだわりがある人は、そういうこっちが勝手に送ったアクセサリーっていうのはつけないですからねもうだからむしろその一緒に見に行ってこれが欲しいって言ってその場で買うっていうのが一番安全なパターンだと思うんですけどもね。でまたこの告白後から何回目のデートがタイミング的に良いでしょうかっていうね、この再度告白する必要があるという、だからここに書かれた本人もあまり今までその女性とお付き合いした経験がないのかなっていうふうにね、この書き込み自体から判断するにそういうふうにね思ってしまうんですけれども、何回目のデートかっていうその回数であんまり考えない方がいいと思いますよ。だからこの3回目のデートで告白っていうのもなんかそういうよくね言いますからね、3回目あたりでね、白黒を決めるみたいなねいうのを言う人いますからね。だからまあそこにとらわれているところもあるんだと思いますけれども、結局だからこの婚活パーティーで知り合って結婚を前提とするわけですから、相手両者がお互いその結婚しても大丈夫だろうかというところがそのね、エッチもないいわゆるその体のね、体のその勝負ということではなくて、その心の勝負っていうことでもないですけど、その心のね部分でどれだけねお互いがちゃんと信頼できるだろうかっていうところの確認する段階なんだと思いますよ。まあ一方でねその体の相性っていうのもありますからね、そこら辺のところそのドライブとも同じですよ。車乗った瞬間性格が変わる人いるじゃないですか。ね、だそれと同じでねエッチするとね性格が変わるって人もいますからね、そこら辺も含めてね確認できるんだったら確認した方がいいなと思いますけれども、だからそういったところでその相手が、まあご本人もそうですけれども、相手がその結婚してもこの大丈夫だというふうに思えたら先に進めますよ。なのでそのなかなかねその回数だとかそういったのにこだわってなんかすごい不安なのであれば、相手がそのね自分がその結婚相手として大丈夫だと思わせるようなことをね考えてやっていけばいいんですよ。あるいは話していけばいいんですよ。っていうことをすればいいんじゃないですかっていうことでね、なかなかだからこういうような悩みを持たれてる方っていらっしゃるかもしれないですけど、婚活パーティー、まあ婚活パーティー行ったことないんでね何とも言えないですけれどもね、普通にお付き合いするんだったら、普通にお付き合いするんであってもその結婚をね前提としてどっか考えてるんであれば、相手がそのね何に対してその安心するのかと、どうやったらその信頼するのかってあたりを話している中で、探っていけばよろしいんじゃないでしょうかね。はい、ということで、流れるようにね、毎週火曜日のコーナーに、移っていきたいと思いますけれども、うねる映画の感想のコーナーでございます。今回紹介するのがですね、パンズラビリンスという、これが本国スペインでは2006年に、公開されている、本国っていうかこれはメキシコの監督、メキシコ人の監督が撮ったわけですから、メキシコは公開が2006年ですね。日本は2007年に公開しておりますけれども、メキシコ、スペイン、アメリカの合作映画と。監督はギレルモ・デルトロという監督で、まあ最近でしたらパシフィックリムとかね、あとホビット、ここら辺の作品で日本でもだいぶ知名度が上がってきてると思いますけれども、これね、ダークファンタジーというふうに、まあ当時も言ってたんですが、舞台が内戦後のスペイン内戦の後ですよ。だから第二次世界大戦の前、フランコ政権あたりのね、頃のスペインが舞台になってて、これがね、まあその予備知識としてその、スペインの内戦だとかフランコ政権の話をね、勉強しとくのもいいですけど、それでなくてもね、なかなか純粋な話で、見た目がちょっと怖いところもあるんですけれどもね、私最後号泣しましたからね、本当うねりました、これは。だからまあ、そういう、どういう映画が見たい人にこれ見せたらいいのかってわかんないですけれども、まあファンタジーがお好きな方もおすすめですよ。でもまあ、ファンタジーではないんですけどね、結果的にね。非常に深いお話でした。だからメキシコ人の、ギレルモ・デルトロ監督が、スペイン内戦あたりのね、スペインというのを描きたかったんですよね。非常に勉強になるというか、まあね、映画作品として見応えのある作品でした。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。